塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。私ね、花粉症かと思ったら風邪でしたね。今日はこんな声で申し訳ないです。早速スタートしていきたいと思いますけれども、この一週間ね、冤罪の世界ではいろいろな動きがありました。まず大崎事件に再審開始命令が出ましたね。他の冤罪がね、この事件にどんどんどんどん続いていけばいいなと思いますけれども、まずは布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんに登場していただきます。
皆さんこんばんは。布川事件という冤罪事件を体験しました、桜井昌司です。そろそろ春を感じる季節になりまして、この前この番組でお話しした時ですね、3月にはいろんな冤罪事件で再審開始決定出るというお話をしたと思うんですけども、残念ながら昨年からですね、名張事件、飯塚事件、そして、1月末の北陵クリニック事件と再審が全て棄却されました。再審というのは皆さんご存知だと思いますけども、弁護士がね、こう裁判終わった後に新しい証拠を見つけて、この人は無実なんですよっていう主張をするわけなんですけども、名張事件というすでにお亡くなりになった奥西勝さんの裁判では、その検討する必要がないっていう裁判所の判断なんですね。あれはですね、その武道酒が奥西奈良夫さんという区長さんの家へ届いて、その後に誰かが毒を入れた、農薬を入れたっていう事件なんですけどね、それが誰かっていう問題なんですよ。そして今度その裁判所に提出した新しい証拠っていうのは、風管紙、ブドウ酒に貼られた風管紙にその当時使っていた化学のりとは違うのりの成分を検出したっていう証拠なんですね。そうすると誰かが乗りて貼り付けたということは明らかじゃないですか。それについて調べる必要がないんだって、これ裁判所の姿勢どういうことなのかなっていう不思議と言いますかね、納得できないと言いますか。飯塚事件っていうこの事件もですね、もう熊道俊さんという方は死刑確定して執行されました。殺されたわけなんですけども、この冤罪事件というのは本当にひどくてですね、皆さんご存知の我々の冤罪仲間である足利事件の菅谷俊一さんが有罪になったと同じ鑑定人が同じ鑑定した、結果が同じなんですね。そしてこの彼の熊さんのマーカーって言われる、こう写真があるんですけど、DNA のこう影が写ってる写真があって、その上部が切り取られてるんですね、加工されてる。でその熊さんの DNA であることを示すような写真を明るさを変えたりとか、非常にこう工作してるんですね。でそういう点について何の問題もしない、感じない。しかも彼を有罪としたその目撃証人の証言というのは、非常に曲がりくねった山を車で走っていて、熊さんらしき車と人を見たんだという証言が、その山道を走りながら振り向いてみたっていうんですよね。運転する方は分かるでしょうけど、どんなに慣れていてもその対向車があるかもしれない山道で後ろ振り向けるか。でそういう証言をやすやすとこう裁判所が認めてしまって、検討する必要がないという判断する裁判官って何なんだろうという思いまして、今ね、その北陵クリニック事件の森大輔さんって人は千葉刑務所で生きて頑張ってるわけなんですけども、 この弁護団が証拠を示しても、いや原審で確定した土橋鑑定は揺るがないんだって、調べもしないっていう、この裁判所のまあ権限であるのかもしれないですけど、やっぱり弁護団が提出した証拠というのはそれなりに裁判所は調べる義務があるだろう。なんか冤罪者はよくその取り調べられてね、取り調べ受任義務があるんだなんて言われますけど、それこそ裁判所は示した証拠を調べる義務があるだろう、当たり前のことだろう。もうこういう事例を見ますと、やっぱり再審裁判についてそのルールがないっていうことが決定的だなと私は思うんですね。この九州の方で、まあ、たくさん冤罪事件を担当している弁護士さんたちが新たに再審法を決めようという運動をされ始めたんですけども、私もそれに賛同してましてですね、私が求めるのは一つなんですね。何かというと、警察官や検察官が裁判で嘘を言ったら法廷侮辱罪を作ろうということだけなんですね。これ反対できる人いますかね。嘘をついたらそれを取り締まろうってだけなんですよ。私はこの冤罪者として自分の再審裁判、あるいはこの何ですかね、冤罪を作った責任を問う国家賠償裁判の中で、警察や検察あるいは法務省の方たちが平然と嘘をつくということを何度も体験してる。それは自分だけじゃなくて、いろんなこう冤罪事件の仲間たちの戦いを見ても、彼らが嘘をつくのは常識になってるんですね、我々にすると。となぜこういうふうに嘘を言って彼らは裁判所を欺いて自分たちの主張を通すかというと、自分たちの行為が無責任だからだっていうところに私は帰結するんですね。裁判で警察官が嘘を言っていいのか、裁判で検察官が嘘を言っていいのか、そのままスルーされて勘違いしたとかですね、それはその、まあ、私の裁判では杉山の録音テープをめぐって、まあ、調書があるんですけど、調書の中身が書き違いで勘違いだなんていう、平然という、そんなこと許していいわけないじゃないかという怒りがありまして、私はこの再審法を改正、もちろん証拠開示すべき、全ての証拠は開示されるべき、それで検察官がその再審開始決定に対して抵抗することを許してはいけないという、まあ、広告権を縛るとかですね、あるんですけど、その中でもう一つやっぱり警察と検察の嘘を語ったらそれを裁くべきという法律を作るべきだと私確信してまして、ぜひこの放送をお聞きの皆さんはですね、私たちのご声にご協力いただけたらありがたいなと思ってます。今も刑務所の中ではたくさんの冤罪者がこう無実を訴えて再審裁判をしたりしてるんですけど、私も刑務所にいた時に詩を書いてまして、1994年に窓を吹くという詩を書いてますので、今日これを読みたいと思います。窓を吹く。冬の朝、やっと明け始めた時刻に気象の号令で始まる懲役の日常は全てに指示や定めがある。その中で私が自分の意思でする最初の作業は窓を吹くことだ。壁の半分もある大きなサッシの窓には、冬の寒さと立ち向かって一夜を過ごした命の証の水滴が張り付いていて外は見えない。それは隠して流す私の涙のように滴り流れていることもあって、私はたった一つの命のぬくもりである自分自身に触れるような思いで丁寧に拭き取っていく。窓の外には視界を閉ざして半透明の目隠しがあって、わずかな空間に空と地面を見るのみで外の景色を楽しむことはできない。でもせめて明るい光を見られる限りのものを何の曇りもなく自分の視野に入れてたくて、冬の朝私は窓を拭くという詩なんですけども、本当に寒い時って刑務所大変でね、外からこう感じる寒さっていうのを自分の体温とこうせめぎ合ってるのを感じたりするんですよね。ですからもう今2月になってですね、こういう季節になると本当に嬉しくて、また冬一冬過ごしたっていうこうなんだろうな、救われるような気持ちになるの、ある意味刑務所の喜びなんですけども、きっと冤罪仲間は今年もですね、そういう思いで冬を過ごしたことと思います。私自身がこう再審勝ったから言うんじゃなくて、 冤罪者というのは戦い続ける限り勝つという確信を持っています。それは死刑で執行された熊さんもそうですし、不当にも獄死してしまった奥西勝さんもそうですし、今刑務所の中にいる森大輔さんもそうだと私は思っています。で、何度も言いますけども、裁判というのは真実を明らかにすべきところである。で、その真実を明らかにするのは証拠である。で、その証拠を検察官が独占して出す出さないと決める権利はないっていう、検察官が自分たちが持っている証拠を自分たちの好きなようにしかしない、ゆえに冤罪が作られると私確信してるんですね。日本の冤罪っていうのは本当に特殊なもので、世界に比べて本当に不公平なことがまかり通っていると思ってまして、一日も早く再審法を改正して全ての事件で全ての証拠が出されるようにしたいと願ってます。これからもですね、あちらこちらで声を上げ続けてきて頑張りたいと思ってます。3月24日から東京中野区のポレポレ映画館で極友という映画も始まります。それと同時にこの映画に協力してくださっている小室仁さんやですね、宇治木剛さん、あるいは民謡歌手の伊藤武雄さんなんかも CD を出します。私の CD も1枚1曲だけ入ってるんですけど、こういう声を集めて本当にこう冤罪で泣くものが少しでも少なくなるように頑張りますので、ぜひ今後とも視聴者の皆さん、冤罪者の声にご協力いただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
最近不当逮捕という本が出ましたけれども、これの、主人公になっていらっしゃる二本松進さんですね、この番組の出演者の一人でもありますけれども、二本松進さんの体験を克明に綴った不当逮捕、林正明著、同時代社から出版されております。寿司店経営者の二本松進さんは築地署警察官によってでっち上げられた公務執行妨害傷害事件の冤罪被害者でありまして、仕入れに訪れた築地市場で違法駐車への取り締まりに抗議していたところ、婦人警官が暴行を受けていると緊急通報、駆けつけた 5,6 台のパトカーに乗っていた警察官に逮捕され、19日間の拘留生活を余儀なくされるという、大変な経験をされました。暴行などなかったよという大勢の目撃証言よりも2人の婦人警官の嘘の証言をもとに調書が作られ、そして裁判所もそれを認めてしまうという、日本の司法制度の闇が克明に綴られている、本で、これ本当に面白い本なんですよね。私も拝読いたしましたが、映画を見るような臨場感、何もしていないのに自分が取り調べを受けているような錯覚に陥る問題作です。ぜひ、見ていただきたいなと思います。こうして冤罪は作られるのかと呆れるやら情けないやらという本なんですけど、これは非常に本当に面白い、どんどん読ませられちゃうという。
あ、そうですか。
本ですね。
ありがとうございます。
売れ行きはどうですか。
売れ行きもいろんな方に紹介していただいて、はい、今4つぐらいの雑誌等で、
はい、
書評が書かれていまして、
はい、
非常に、この種の本としては普及が早いんじゃないかなと今思ってます。
そうですか。はい、警察や検察のですね、こんなことをやるのかっていうことにも驚いたんですけども、
はい、
事件がこうすごくシンプルなだけに、
そうですね、
構図がこう我々素人の読者にも非常に分かりやすいと言いますか。
そうですね、
はい、
この番組をお聞きの方たちなんかは、冤罪っていうと自分に全く縁がないんじゃないかと、
はい、
興味がないと、
はい、
思っていらっしゃる方が多いと思うんですけども、私も実はその一人でした。冤罪っていうのはどういうのかなというのは、これはですね、私が経験して一番思うのは、警察は不当逮捕とか、要するに違法逮捕、要するに間違った逮捕を誤認逮捕をしたらですね、これ自分の一生の汚点になるんですね。
はい、
原点主義がもう一番基本の役所ですから、それをなんとか、逆転して事件にして手柄にしてあげようと、
うん、
これがね、その役所の警察検察役所の宿和なんですね。
はい、
宿和っていうのは病気ですね。
うん、
ですからこれにひとたび たまたま遭遇したらあなたも全く自分の関係ない事件の犯人にされてしまうと、作り上げられてしまうと、こういうことが、まあ、日常茶飯に実際に警察では行われているというのを知りました。
はい、で実際二本松さんが婦人警官に抗議しているときに、周りに矢島がいっぱいいて、暴行なんかしてないよと、その場で声を上げているにもかかわらず、警察官のそちらの人の声を聞かずに婦人警官の声だけを聞くっていう、これなんかそこにいたらもうこれいたたまれないですよね。
警察はですね、はい、自分のに都合の悪い、自分の組織に都合の悪い情報はいらないんです。逮捕を正当化する理由しかいらないんです。だから暴行を振るってない人の意見は一応聞くふりをして、調書はメモは取るんですけども、それは一切正式な文書として扱わないで、自分たちの都合のいい証拠を集めようとするわけですね。ところが今回の築地署の事件では全くそういう築地署に都合のいい情報が集まらなかったということなので、その場で撮った現場写真とか、多分10人前後から聞き取った聴取した目撃証言、これ全部、闇の中に葬られてしまったわけです。
でも緊急通報を受けて駆けつけた警察官は周りの人の様子で、あ、この人何もやってないなってその場で分かったはずですよね。
そうですね、分かったゆえにですね、余計にこの直後行われた現場検証とか、あと実況見分っていうのをやるんですね、警察は、すぐ30分後ぐらいにやったんですけども、その資料も要するに犯行を裏付ける証拠とならないということが分かったために全部隠してしまいました。要するに警察は自分の仕事をして収集した仕事でも、そういう文書、そういう調書でもですね、自分に都合の悪いと思えば全部闇の中に葬って、全く自分の都合のいい事件を作り上げて、無実の被害者を犯人に仕上げ立てると、これが警察のもう習性、もう癖ですね。もうこれは多分今後も絶対治らない。
治らないですか。そうですか。それで、19日間の勾留生活をご経験されたんですけども、それが全くのデタラメだったということを、国賠で証明するまでに9年間かかったということ。
そうですね。
このこういう無茶苦茶なことが起こらないようにするためには何が必要ですか。
国家賠償法による国賠裁判をやったわけですけども、提起して被告として東京都と国、すなわち法務省、これを相手取ってやったんですけども、国賠法というのは民事事件方式で裁判をやると、民事事件というのは被告に都合の悪い証拠は自分では出さなくていいと、こういう一つの方式なんですね。ですから警察、検察は刑事事件だと自分で立証しなくちゃいけませんけども、国賠事件の被告となったときは隠せばいいと、だから証拠がないだろうと、だから証拠がないから無実であると、こういう論理を約7年間ぐらいずっと繰り返したわけですね。それでデタラメな意見を主張をして、こちらのもどちらもが事実なのか裁判官に分からせないように工夫をするというのが、国賠裁判の非常にもうやばい裁判なんですね。
これは例えばこう政権交代なり何なりが行われて、そしてその司法の制度を変えようって時の政権がこう本腰を上げるまで
今の安倍政権では全く自分で ごまかしている政権ですから、政権でその自分の周りの人間、また大企業、要するに自分を支援してくれる集団に利益を与えようという政権ですから、都合の悪いことはまず隠す、隠蔽、これがもう基本ですね、今の安倍政権では。ですから 安倍政権ではもうとても国売法の改正というのは無理だと思います。だからということは国売法を改正するというのはですね、民主主義の復活なんですね、
はい、
要するに国民が真実を知ってそういう政権によるデタラメをなくそうという時に、はい、訴えた時に真実が明らかに、ならなければいけない法律なんですけども、それをもともと国売法を戦後すぐ作ったんですけども、賠償するっていうことを言いながら、
はい、
賠償せずに裁判で 無罪になることによって、その犯罪、警察公権力犯罪ですね、警察犯罪、検察犯罪をロンダリング洗浄しちゃおうと、こういう裁判に実質なっているというふうに私はカッパしました。
ということはこれ今全国で冤罪事件って多発してますけれども、
はい、
その人たちが全員こう国会で戦える、体力があるかというとまたそれも難しいと思うんですけども、皆さんがこう戦うっていうことになったら、これも本当にえらい時間がかかります
ね。そうですね、はい、実際に私は9年間頑張ってみましたけども、
はい、
それはこのシステムっていうか裁判が許せなかったんで、もうがんとして抵抗したわけですけども、
はい、
年間多分1000件以上、政府は都合悪いもんで国外裁判の数さえ公表してないんですね、ですけど宣言はあると言われてます、
はい、
だけどほとんど勝てないという、99.9 の事情ぐらい勝てないと、要するに100万件に1件も勝てないという国外裁判ですから、これももう政府が自分の犯罪をロンダリングしてるのはするために、裁判を起こしてもいいよと、だけど裁判で、被告が国側が無罪になることによって罪が消えちゃうんですね、
はい、
裁判で、
はい、
こんなひどいんですよ。それでですけども弁護士でさえですね、国外裁判は勝てないと、もうそういう実情ですから、刑事事件でさえなかなか勝てないって言ってるのに国外裁判はもっと勝てないわけで、そうすると多分年間1000件国外が起こされてるんですけども、実質起こしたいという人はその多分数十倍、3万ぐらいはもう最低あると思うんですね。日常さんにこの冤罪って起きてるんですよ、
はい、
自分が起きてみない、起きてみて初めて分かると、
はい、
ですからこの仕組みをぜひこれを聞きの方はこれをチャンスとして、把握してほしいですね、
はい、分かりました。そのためにもですね、この不当逮捕をぜひお手に取って読んでいただきたいですね。
そうですね、
はい、
不当逮捕は警察がどのように冤罪を作り上げる、それも不当逮捕と分かった瞬間から作り始めるというのが、
はい、
よく分かる本になってます。
はい、ぜひ読んでみていただきたい。
はい、はい、ぜひ将来のために、読んで、すごい知識だと思います。今の現在の日本の司法がどうなっているかも分かる本になっておりますので、ぜひ読んでみてください。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様こんばんは。ここからは私、野島美香が狭山事件についてのお話をさせていただきます。前回は新たに提出した筆跡鑑定の解説をしました。石川さんが文字の読み書きができなかったということを話しましたが、この点が狭山事件ではとても重要なポイントなので、もう少しその辺のお話をさせていただきます。私は6年前に偶然交際前でアピールしていた石川さんと出会い、初めて狭山事件のことを知りました。その時事件そのものにも驚きましたが、24歳で文字の読み書きができない人がいたということに本当に衝撃を受けました。戦前ならまだわかるんですが、戦後世代で日本の識字率は 99% というふうに小学校で習ったと思うんですが、残りの 1% の人のことを考えたことがなかった自分を情けなく思いました。それで狭山事件の支援活動を始めたんですが、文字の読み書きができない人、非識字者といいますが、 単に読み書きができないというだけでは済まないという現実を徐々に知るようになりました。背景にはブラック差別による極度の貧困があります。石川さんは被差別部落に生まれましたが、決して石川さんが特別というわけではなく、当時同じように被差別部落に生まれた多くの人が同じように差別によって文字を奪われていたんです。石川さんのお宅でもご両親もお兄さんも非識字者でした。皆さん小さい時から働いていたため、義務教育であるはずの小学校すら満足に通えなかったんです。そして皆さん文字が書けないということを恥ずかしく思って隠すんですね。だから学ぶ機会が得られず悪循環なわけです。石川さんはようやくついた製菓会社の転職も伝票が書けずに同僚に任せきりにしていました。同僚が辞めた後に困って前日の伝票を真似して写して書くようなことをしていましたが、数が合わずに上司に問い詰められた後、恥ずかしくて出社できずにそのまま辞めてしまいました。文字から逃げ続けていたわけです。非識字者は単に文字の読み書きができないというにとどまらず、社会的な無知を生み出します。識字者は文字を考え、物を考えるときに文字に置き換えて体系的に思考しますが、非識字者はそれがないのです。ここまで聞いてリスナーの皆さんどう思われますでしょうか。文字が書けない人がそもそも脅迫状を書くなんて思い及ぶこと自体が非現実的ではないでしょうか。犯行の動機では狭山事件の少し前に起こった吉野部ちゃん事件という幼児誘拐事件がありました。それを真似た犯行ということになっているのですが、吉野部ちゃん事件では脅迫状ではなく脅迫電話でした。だったら狭山事件も書けない脅迫状ではなく脅迫電話にするはずです。石川さんは弁護士がどういう働きをする人か理解できずに、味方を敵と思って警察に迎合して虚偽の自白をしてしまいます。無実なのに一審の間中自白を撤回しなかったという致命的なミスをしてしまいました。警察は取り調べで石川さんが文字が書けないということが分かったはずです。しかし他に有力な被疑者がいなかったため、合意に筆跡が似ているとして有罪にしました。憲法が保障する教育を受けられなかった石川さんを犯人に仕立て上げ、これまた憲法が保障する公正な裁判を受ける権利を奪い続けるこの国の司法に強い憤りを覚えます。
さあ最後にお知らせです。3月の24日からですね、東中野ポレポレにおいて映画極友ロードショーが開始しております。ぜひお近くの方は足を運んでみてください。この後ですね、全国でどんどんロードショーが展開されていくと思います。そして4月の1日から7日まで日比谷公園の中にあります日比谷図書文化会館で刑務所の今を知る写真展が行われております。たびたびこの番組でもですね、韓国人権センターの事務局長田草利舞子さんに登場していただいておりますけれども、受刑者の人権、受刑者の置かれている環境、これらを知るにはとても素晴らしい写真展ではないかと思います。ぜひ足を運んでみてください。この番組のポッドキャストのページの方にもチラシを貼っておきますよ。よろしくお願いいたします。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。時の川